この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時 FL
チェックチェック、ワントゥーワントゥー、はは。
もうマイクチェックもいい、もう大丈夫です。もう
大丈夫ね。
どんなどれぐらいの声量か分かってますから、はい、毎回マイクチェックしなくてもいいんですが、
はいはい。
樋口智美の好感度爆上げラジオ。
カフェマスター、はい、徳松武史でございますが、
はい
ね、世界も最短のギャラリーを迎えてですね、はいはい、今あの収録中でございますがね。
そうでございます。しかもですね、はい、今日第1回大喜利大会の最後ということでですね。
そうなんですね。
そうでございますよ。その大喜利後でございますよ。
もう喋らなくていいじゃないですか。
私で最後の渾身の力を振り絞っていきたいと思います。なるほ
どね。大喜利ハイみたいになってますけれど、そうなんです。何を隠そう、大喜利なんであの時大喜利第1回を終えた後ということで。
そうでございますよ。
どうでした樋口さん。
私ですね、はい、本当にですね、大喜利はですね、死ぬまでにやりたい100のうちのベスト3に入ってたんでございますけれども、ね、思った以上に楽しくて、私マスクをはめたまま、うん、引き笑いばっかりしてましたので、はい、でもなんだろうな、二酸化炭素がマスクの中に充満したという形でですね、私ですね、酸素が足りなくなりまして、
はい、
頭が痛くなりまして、ロキソニンを先ほど飲ませていただきました。
いやいや、もうそう考えるともう大喜利大会って危険性しかないですよね。なんかイベント後にロキソニン飲みましたってなんかこの放送を聞いて誰が参加するんですか今後。
それまで私、はい、朝あ昼の1時から飲んでたんですけど、ね、もうずっと、
はいはい、ね、
だけど全然私全然今日調子いいわとか思って全然頭も見たくないしみたいな感じだったのに、大喜利大会で笑いすぎましたら酸素が足りなくなりましてですね、
笑いすぎてというところがポイントですね。
幸せな頭痛でございます。
幸せな、
こんな幸せな頭痛初めてです。
あのもう大喜利大会後だから音量バカになってますけどね。なんかあの人と喋る音量じゃないですけどね。
しかもね、ロキソニン聞いてきてさ、はいはい、もう頭痛いの治ってきたもんでね、うん、もうね、行きますよ。
行きますよ。
行っちゃいますよ、私。
もう今日はいい気がしますけれど、いやけどね、はい、やっぱりあの、今後、もうね、樋口さんの好感度を爆上げしていこうという企画で始まりましたが、
はい、
まあ、ほぼね、あの、大喜利番組みたいになってきて。
そうでございますね。しかもですね、ゆるく、なんかみんなで楽しく世界平和とか言ってたのに、
はい、
あの、その大喜利で一応ですね、長谷川パンダさんという方が、
そうなんです、第1回優勝者、
そう、優勝者とかそういうの決めるとこフラットでやろうって言って、なぜかトロフィーが用意してあってですね、
そうそうそう、
言っとるのとやっとるの違うかと思ったんですけれども、パンダさんがトロフィーを持ってたんですね。
そうですね、
はい、でですね、私ね、それを見たらですね、私の血もうずきましてですね、うん、私、
なるほど、
こんなもんじゃ終われないって思った。いやいや、本当に。
いや、だからその圧がどんどんみんなを遠ざけるんですよ。なんかね、ラブ&ピースつってたじゃないですか。
なんだろう、私の名のソルジャーの精神、
ソルジャーの精神、大喜利ソルジャーの血が騒いだということで。いやけど、はい、まあなんかね、こういう裏側の話しちゃうのはあんまり良くないですけれど、
はいはい、
うん、いや、カジさん気になるな、やっぱりなんかね。
さっきな、俺のことなんつった、番組の冒頭で。
なんて言いました。
世界最短のギャラリーと言いやがったな。
はい、
はい、俺はこう見えてもな、裸になるとすっげえ背が低いんだぞ。
そっちの話じゃないんですよ。
もう
距離もう何なんですか。もうなんか酔っ払い紛れ込んできたみたいになってるじゃないですか。
言ってんのはうちの神さんと樋口さんぐらいだから。
なんで樋口さんですね。
知らない、知らない。
なんで樋口さんが知ってるんですか。
誰だよ。途中から。
え、知らないですか。神一重の梶さん知らないですかということで、
まあ、なんで樋口さんに関しては、うん、本が一冊読めるぐらいの興味持ってるよ。
そうなんですか。あら、
知らないってのはどういうことだよ。
いや、何なんで なんか急に酔っ払い乱入してきたみたいになりましたけど、これが今回の大喜利の雰囲気を象徴するようなね、みんなが一つとなってね、いや今回は楽しいんだということで、多分ね、なんかあの僕わかんないですけど、紙一重の梶さん的にはちょっと消化不良だったと
か、そうだと思います、
多分あの、はい、もうちょっと爪痕残ったかったみたいな、
そうだって、はいはい、大喜利梶さんっていう方が前にいらっしゃるんですけど、
今目の前に、
そうそう、目の前にその大喜利大会の
鼻つくんじゃないかぐらいの距離にいますけど、
ですけど大喜利大会の時、うん、すごいなんかシーンとしとったのに、うん、終わった途端急になんかでも梶さん最高でございました、本当に
知らないって言ったもんね俺の、
はい、違う知ってる知ってる、
樋口さんはね、うん、もうこんなぐらいの時から知ってんだから、
どんなぐらいだよ、ね、
今もこんなもんでしょ、なんかもう、
ああもうよく知ってますよ本当に、
ということで、
はい、ということでですね、
梶、さんをちゃんと無視してね、
は
い、
始めましょう、
進行していきたいと思いますが、はいはい、いやとにかくね、はい、こうやってあの皆様が、はい、まあ、梶さんをはじめね、はい、なんか積極的に、はい、参加してくれたなという、
みんな怖い怖いって言ってる割に結構みんなどんどん出してくださったり、い
やそれが一番助かりましたね、
そうしかも一人必ず一回ぐらいは出してるみたいな感じじゃないですか、ちょもういいって、もうもういいって知ってるけど、分かった、
あの梶さんの魅力が満載に出てたんでちょっとほっとけなくてすいません。
分かった。
すいません。いなすのやめてくださいね。分かったみたいなね。
しかもすごい年上の大先輩。
大先輩ですから。
分かったとかに。
あ、いやだからこういう感じで積極的に参加してくれましたし、
はいはい、そうですね、
なんといっても、はい、ね、あんまこういう裏側話すのよくないですけど、樋、はい、口さんが非常に全体のことを考えた何かこう行動というか答えを出してったのが僕はちょっと感動しましたね。あそこら辺どうなんですか。
私ですね、一応徳間さんにですね、はい、合計4回レクチャーを受けたんですね。
だから僕もそれもはずいんですけどね、なんか
それでですね、はい、最初は本当に最初 の何回か前の、
はいはいはいはい、
ポッドキャストでですね、徳松さんが、はい、その時は何も言わなかったんですけど、今日大喜利大会当日来まして、はい、樋口さんの大喜利がだんだん成長してきたとか、最初の頃は殴ってやろうかと思ったっていう言葉が、
あの血抜きばっかり言ってた
ね、そう、あ、今日言うの忘れちゃった。い
や、
実
は
アマチュの血抜きって言って
た、 ありがとうございます、はい、
隠れヘビーリスナーの方が、ね、
ヘビーリスナーですね、
いらっしゃいましたけれど、
はいはいはい、ですのでですね、だんだんなんだろうな、でもあの大喜利は上手くなったねっていうふうに徳松さんに言っていただいたんですけれども、うん、その分角が取れ、尖りが取れてしまったというか、
なるほど、
そうこなれちゃった、
なるほど、
逆にそうじゃない、私こんなもんじゃないっていう初心を思い出そうと思って、だけど尖りってなかなか出そうと思って出せるもんじゃないじゃないですか、
なるほどね、
そうだからね、私もうちょっと噛みついてきますよこれから。
あ、そうですか、やっぱりこれね、お笑いってやっぱりその、うん、なんで個人競技である一方を、うんうん、思いっきりも僕ベロ噛みましたけど、
はいはい、
個人競技である一方チームワーク団体戦でもある部分があるわけですよ、
そうですね、はい、
だからやっぱりヒグチングファミリーというものを確固たるものにして、はいはい、やっぱりその長谷川パンダさんみたいにちゃんとこう道を作ってくれる人がいるたりすると、
はいはい、
ヒグさんがもうどんだけでも自由にこう飛び道具としていけるようになりますので、
でもですね、はい、そういう風に尖りたいって言っとってもなかなか大喜利ってやっぱり頭使うもんでさ、
はい、
なかなか自分の私、うん、お笑いセンス結構あるじゃんとか思ってたんですけれども、うんうん、今日分かりました、お笑いセンスもっと頑張ります、私本当に、
すいません、歌ってもらっていいですか、なんか
なん
すいません、一応これなんであのゲーム
で音楽こんなもんじゃ終わりたくない、私、いや
すいません、もう
こんなもんじゃない、
お笑い、お笑いはもういいんで、すいません、いい曲を作ってもらえませんか。
いやだ
じゃないんですよ、いや本当に、ね、
だからちゃんとね、ちゃんと笑いも取り歌も歌い聞かせて、なるほど、ね、っていうですね、
いや僕ね、ここだけの話、名古屋で、まあ、本当にライブハウスといえばっていうダイヤモンドホールという、もう本当に有名ミュージシャンも、こう演奏するようなライブハウスがあって、前回そのダイヤモンドホールで樋口さんが演奏するということで、僕
いやー照れますにゃ
もうね、全然にゃーじゃない樋口さんがそこにいて、本当堂々と、本当に花もあるし、本当に 堂々と歌ってて僕感動したんですけど、今日で幻滅しましたよ本当にね。あのままの樋口さんでいてほしかったです
もん。やだ、抱きたくなっちゃった。
いや抱きたくなっちゃったじゃなくても、
やだな男って。
いや男ってじゃね、いやもう完全に今日で萎えましたけどね。いやだからそういう部分でね、はい、やっぱりその音楽もあり、はい、やっぱり笑いもということで、はい、やっぱり僕ね今回、はい、やっぱりその樋口さんの提案でね、はい、言ったじゃないですか、僕大喜利大会やりたくないって、はいはいはいはい、けどね今日やってみて、はい、やっぱりですね、うん、楽しかったです。
本当に、だってさ、はい、さっきさ疲れたって床に転がり込んだからさ。
そうそうそう、もう
しかも昨日ね、はい、私ね前日に大喜利大会のそのホワイトボードとか持ちに来たんですけれども、 そうですね、その時に私がなんかその練習みたいな感じでボケてましたらですね、そしたら徳間さん、ヒューさん、樋口さんは僕とマンツーマンで大喜利やってるつもりかもしれないですけど、僕は10人ぐらい相手にするんだからそこら辺のことちゃんと考えてくださいよって釘を刺しましてですね、
めちゃ怖いやつみたいになってるじゃない
ですか。鬼の徳松だよ。
いや本当に鬼の徳松とか別に出してないですけど、
怖い怖い、
そんな強い言い方では言ってないです。
言ったよ。
なんか AV 男優みたいだよね。
どこがもういいじゃん、もうチョコボール徳松で。
誰がチョコボールなんだ。古いなじゃないんです。
活用してた年代がそうなんだよね。
そうだね、よ
く樋口さんは活用しないでしょ。
しないしない、ね、名前だけ知ってるだけです。いや、はい、
とにかくね、はい、なんかそうやってだからさっき言ったように、はい、お笑いっていうのはルールはないんですけれど、はいはい、やっぱりなんかみんなで一個のもの作っていこうっていう感じになると、はい、団体芸としての面白さも今日感じれたんじゃないですか。なんか
そうですね、だからなんか重ねていくみたいなね。
そうですね、う
ん、
で個人技の部分を出したいっていう時には、うん、やっぱりちゃんと、うん、ヒグチングファミリー、はい、もう本当選抜メンバーを作って、はい、もうそのヒグチさんが自由に羽ばたけるようなフォーメーション作ってこれから参加していくっていうのもね。
でもね、そこまで私がちゃんとフォーメーションを作っていただいて、はい、そこで私が羽ばたけるような実力を持たなければいけないと思うんですよね、うんうん、だから私これからねちょっと練習する。
なるほどね。あともう一回だけ言っていいですか、うん、歌ってもらっていいですか。なんかすいません、なんか言わないと忘れちゃう気がして、いつか
歌うよ、
ちゃんと曲と作って歌ってくださいね。
歌うよ。
まあとにかく、うん、まあこの後か、まあ、中にかわからないですが、本編の非常にいい部分だけをですね、はい、切り取って。
どこがあったいい部分って、どこのこと言っとる。
どこでしょうね、
どこのこと言っとる。
どこだろう。いやけどまあ本当にあのお世辞抜きで前編通して楽しかったので、う
んうん、ちゃんと私の一番美味しいとこ作ってよ。
ああなるほどね。だからけど写真で一言とかよく考えたら分かんないですしね。確かにどこ、まあまあまあまあ、けどうまいこと切り取って、この大喜利大会の様子をまあ放送してですね、ぜひこの樋口智美プレゼンツ、なんであの時大喜利に参加したいという方がね。
そうそうそうそう、
いやそう、僕も今日そうそうたるメンバーで、
うん、でもさ、そういうふうにさ結構さ、そのなると、うん、あの新規の方がなかなか入ってこれにくいかなと思うので、
はい、
だもんで、うん、全然ね誰が来ていただいても本当にウェルカムっていうか、
そうそうそうそう、
本当に、
いや本当にそうですよ、
うん、本当そう、だもんでね、うん、本当に
気楽にね、
気楽に本当扉を開ける気持ちでね、うん、自分の心の扉を。
いやだからそのそれがハードル高いんですよ。なんかなんでいちいち心の扉開いて大喜利大会来ないといけないんです
よ。おめえに開きたくねえよみたいな。
もっとコンビニ行く感じで行かせてくださいよ。なんか本当に
扉ってと鍵開けない、
鍵開けないといけない。
そうそうそうそう、
みんな閉ざしちゃうからね。
私の鍵穴は誰が開けてくれるのかな。
なんだそのマイクの持ち方。なんだそのマイクの持ち方。
私の扉は誰が鍵を開けてくれるのかな。
違う扉になってるでしょうか。ということでね、はい、まあそういった感じで本編の様子も今回放送したいと思いますので、
はいはい、
ぜひ第2回、は
い、
なんであの時大喜利開催したいなと。
いつやんの。
怖い怖い、もうもう今決めない。いや
ちょっとちょっと、
もうリスケしない今。い
や、まあ、なんで、とりあえずどうして、
とりあえず一回ちょっと寝て考える。 一度布団に入って起きてから考えます。次の予定は
徳松さんもさっき撮ったじゃん、はいはいはい、なんか樋口さんと関わるといろんなことに巻き込まれそうだから嫌だとか言ってた。まあまあよく人に言われるんだって。私樋口さんに関わるとすごくいろんなことに巻き込まれそうで嫌だって。
いやいやけど巻き込んでいただいて本当にこれは嬉しいと思っていますので、第2回も、皆様
ぜひやりましょう。
また興味持った方は参加していただきたいなと思っておりますので、ぜひぜひ、はい、やっぱこのまま終わってしまいますと、はい、ね、樋口さんのミュージシャンの部分が出ませんので、はいはい、なんと今回、はい、最後に歌っていただけるということで、
はい、
いや
ー、何はい、なんと今回っていつもやっとるよ。そういう風にうまいことうまいことまとめようとして、本当に、いやいやいや、
今回特別に
そんなに私との話終わらせたい。
まあまあまあ、まあ、まあ正直言うと終わらせたいんですけれど、はい、はい、できれば関係もこのまま終わらせたいなっていう、はい、まあまあそういった感じでですね、はいはい、やはり樋口さんのやっぱり一番の魅力は何といってもこのね音楽ですから、最後に樋口さんの曲でお別れしたいと思いますが、はい、今回、弾いていただける曲は
夜道という曲でお別れしたいと思います。
あ、いいですね、はい、このエンディングのね、うん、感じにぴったりで、
そうですね、
はい、じゃあそれでは、はい、樋口さんスタンバイの方よろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、じゃあ、それでは準備ができたということで樋口さん、よろしくお願いします。樋口智美で夜道。
夜風に吹かれて自転車漕ぎながら一人泣きました。冷たい部屋には帰りたくなくて自転車を走らせました。錆びついたペダルがキコキコ音を立てます。路地裏に響くその音が振り絞る涙声をごまかします。あと何度涙流せばいいのだろう。あと何度渡ればいいのだろう。それでも生きていかなくちゃ。それでも生きていかなくちゃ。 ゃ。
ありがとうございます。
ありがとうございました。いやー本当染みました、本当にもう今日の大喜利大会で砕けた腰をなんか背中を押してもらったような、本当にね、
それでも生きていかなくちゃですよ、
ね、歌だ、
歌をやらせた方がいいと思う。
いいかもしれない。そうですね、
もったいないかもしれない、
ね、歌もやってみたらどうですかということで、
は
い、
歌も頑張りたいと思います。
もうお笑いやめた方がいいと思うけどなということで、今回本当に、はい、素敵なイベント、そして収録、はい、歌ありがとうございました、はい、ということで最後はね、
皆さん、はい、ありがとうございます。
いつもの掛け声でお別れしましょう。樋口智美の好感度爆上げラジオ。一回も揃ったことないんですけどね。さよなら。
またね。第2回遊びに来てね。
決まってないから。はい、ということでどうも皆様こんばんは。ということで。はい、ということで全然ふーっていう気分ではないんですが、今回ねこんだけの大御所ミュージシャンを集めてなぜ大喜利大会なのかと、僕はぜひ今日も歌を聞きたい気分なんですが、まあここのにね、今座っております樋口智美さんの企画でですね、まあぜひ大喜利がやりたいとね、はい、樋口さん、
はい、やっと念願の大喜利大会決戦の日々。
すみません、なんかミュージシャンにおいての武道館みたいな言い方やめてください。なんか大喜利がゴールでしたみたいなね。
憧れでした。
はい、ということでですね、まあ今日は皆様で、音楽ではなく大喜利を楽しみたいなと思いまして、題してなんであの時大喜利。はい、ということでこれ第1回大喜利大会ですが、まあ今回で第2回があるか完全に決まります。はい、まあ僕としてはね、まあ第2回もね続くようなそういったイベントにしたいと思いますので、まあ皆様大喜利って言ったらね、やっぱり日曜日にやってる笑点のイメージがあると思いますが、今からですねこちらの画面にですね後ろを向いてください。お題が順番に出ますので、それについて、まあ、皆様手元にあるホワイトボードにて答えを書いて出していただくと。でここがちょっと普通の大喜利と違うところですが、別に面白くなくたっていいじゃないと楽しければいいじゃないという、そういうことですよね。
そうです
とにかく今日はみんなでお笑いを楽しもうと、はい、別に競い合うわけじゃないですからね、
はい、
まあ、けどやっぱり、まあ、この今回一番最後イベントの最後にですね、この方こそ大喜利王だという方にはこの何であの時大喜利王のトロフィーをですね、みんなが今ここを目指して、全国の芸人が今ここを目指してますからね、はい、 こんなに軽いトロフィー持ったことないですけれど、はい、まあ、こちらの大喜利王の、名前をですね、欲しいままにしていただきたいなと思いますので、江口さん大丈夫ですか？分かんない。 いやもうパッ知らない人が見たらもう七たるもうね兄さん方が、いやもう本当ね、カジさんもお湯割り飲んでる場合じゃないですから、もう本当にね、どんだけ落ち着いてるんですかちょっと。ということで、どんどんですね、まあ、皆様には大喜利を楽しんでいただきたいなと思っておりますので、
はい、
あんまり気負わずにね、楽しみながらやっていきたいなと。じゃあそれではまずね、こうジャブ程度な感じで、
はい、
第1問からいきたいと思います。第1問目のお題はこちらです。卒業式に流れたら嫌な曲ということでね、はい、いやーまあ卒業シーズン終わりましたがね、卒業式といえば、まあ、僕の世代なんかだとあの送る言葉とかね、はい、はい、あの海援隊の送る言葉なんてありましたが、けどこの曲流れてたらなんか嫌だなっていう、なんか卒業式になんかもう卒業したくなくなるなみたいなね、なんかそんな曲、どんな曲が流れてたら嫌だということです。それではシンキングタイムスタート。早い、じゃあ早い、
早い、早い、早い、早い、
じゃあ、あのすみません、あげる前に挙手してください。
はい、
で僕が振った後に答えを出してください。はいはいはい、それでは行きたいと思います。
はい、
じゃあパンダさんよろしいですか。
はい、
卒業式に流れたら嫌な曲。
帰ってこいよ。あと
帰ってこいよっていうね、
だからそんなに行くと思わないと。
いや、いいですね。これはちなみに誰の曲なんですか？
あれ誰だっけ、あの三味線弾いて
る松村。
あ、帰ってこい、行ったばっかなのにっていうことですね。あー素晴らしい、
いや、
いいですね。いやいや、とんでもない、すみません、なんか今のような流れで、
はい、
僕がこうお題を振ったら答えると。
はい、
さあということでね、どんどん皆様思いついた方は答えていただきたいなと思いますが、はい、どうですか？
やっぱオチがないもんね、これ。
オチがない、
はい、
ちょっと、あ、じゃあ樋口さん、樋口智美さん、それではよろしくお願いします。じゃあお願いします、いきます。卒業式に流れたら嫌な曲。
レッドツェッペリン移民の歌。
嫌ですね、確かに。ああ嫌ですね、なんかほぼ宗教団体みたいになりますからね。確かに嫌ですね。もうで卒業するどころか、なんか入信する時みたいな儀式ね。ああ嫌ですね。じゃあちょっと次はレベルが少しだけ上がります。こちらのお題です。靴裏に書かれていたら嫌なことということでね、はい、これまあ大体靴の裏って大体ね、まあアディダスだとアディダスって書いてあったり、はい、まあ、あとあのサイズが、はい、あ、早いですね、考えてますか本当に。ということでじゃあ鉄五郎さん行きましょう。
行きます。
靴裏に書かれていたら嫌なこと。
はい、犬のうん。
嫌ですね、確かに。かぶって、すいません、あともう一個礼儀としてのルールとして、かぶったら黙っててください。これ大喜利のマナーですから、かぶったじゃないんですよ。
ちなみに俺もかぶった。
いやいやいや、やめてください、かぶった申告やめてください。
いや
こちらはうんこで、こちらは犬のうんこですから、はい、ちゃんとね、うんちね、うんちですから、はい、
この何だったんですか、何の
うんこ踏んだよって、
うんこ踏んだよってね。ああ、なるほどね、
個性が現れて、
そんだけでも個性が出ますからね、はい、靴の裏に
安い値段だったんだ、
書かれてたら嫌なことっていうのがね、ありますね。いや、カジさんも人の答え噛み締めてる場合じゃないんですよ。なんで大喜利ソムリエみたいになってますけどね、各振りでもいいのでお願いします。じゃあ樋口さんよろしくお願いいたします。靴裏に書かれていたら嫌なこと。
希望。
いや、なるほどね。一番踏みつけちゃダメですよね、確かに。そこだけは踏みつけちゃダメっていうことでね、意外にまあまあルール守ってますね。意外にちゃんとなんかこう線路から外れない
勉強
で、僕が1回目の起きの時どしかったおかげがありますよね。段階を踏んでっていうね、はいはい、その通りでございます。こちらの方もいや、だんだんね、あ、これぐらいだったら私でも僕でもっていう感じになってると思います。いやね、なるほど。それでは、次のお題はね、ちょっとあの皆さんに、今日のメンバーにちょっと寄せたお題となっております。こちらのお題です。
絶対に演奏したくないそう思わせるライブハウスの店名とはというね、やはりこれ皆様普段ねミュージシャンの方が多いのでライブやることがありますけど、このライブハウスの店名はちょっと、あの最初に言っときますけど、なんであの時カフェは禁止です、はい、はい、さっきいやええって、ね、僕はミュージシャンだったらしたくないですけれどね、はい、このライブハウスの名前で演奏はしたくないなっていう、あ、じゃあ樋口さん絶対に演奏したくないそう思わせるライブハウスの店名とは、
クラスター。
嫌ですねそれは嫌だ、やっぱりね、あ、気になりますからね、もう自分で言っちゃってんだっていうねはい、じゃあ辰郎さん、行きましょう、絶対に演奏したくないそう思わせるライブハウスの店名とは、
偽武道館。
嫌ですねなるほど、あ、いいですね、なるほど、俺らの夢をおちょくるなっていうね、なんかね、そこで満足しちゃう方もいるかもしれないよね、一応あの先っぽがああいう感じになってたりとか。あ、じゃあゆこさん、
はい、
絶対に演奏したくないそう思わせるライブハウスの店名とは、
偽武道館。
いやもうね、なるほどね、もう武道館でもないっていうね。いいです。ちょっとで武道館でもないし武道パンでもないっていうね。結局何なんだっていうね。あ、いいです、いいです
。あ、
そう、じゃあ友達さん、友達さんいいですか。
書いてたよ。消したの。
じゃあ一旦ですね、あのスタンダードな感じのお題に行きたいと思います。はい、こちら、こんなボーリング場は嫌だ。どんなっていうね。嫌だシリーズですね、はい、これは比較的大喜利の、まあ、王道みたいなね、はい、そんな感じですけど、まあ、とりあえずなんか嫌なこと言っとけばどうにでもなるんじゃないですか、はいはいはい、
はい、
いろいろねぶつかりたいとか、はい、あ、じゃあ樋口さん行きましょう、こんなボーリング場は嫌だ、どんな、
ボールが生首。
嫌だなもう持ってく時もこうじゃなくてこうですよね、多分ね、大将の首取ったぞっつってね、樋口さんこれ1個目じゃないわこれ、ね、はいはいごめんごめん
麺ごめん
ごめんごめんごめん、はい、あ、じゃあよろしくな、ともえさん、こんなボーリング場は嫌だ、どんな、
ピンが叫ぶ。
いやいやですね、やめてーとかね、なんか嫌だーとかね、痛い痛い痛いとかね、それは嫌ですね、倒しがいはありますけど、はい、素晴らしい、はい、
はい、
じゃあ樋口さん、行きましょう、こんなボーリング場は嫌だ、どんな、
ババン。
嫌ですね
ー、
立たねえだろ、立たねえだろ、
アームストロング法ですよね、
わかんない、これでいい、
いや筋書くな、やめろ
今じゃねえ、今じゃねえっていう、
はい、じゃあ樋口さん、行きましょう、こんなボーリング場は嫌だ、どんな、
ボーリング靴が水虫。
嫌ですね、確かにね、あ、これ序盤に出してほしかったんですけどね、チンコの前にこっち出してほしかったんですけどね、あ、なるほど、はい、じゃあ長谷川パンダさん、こんなボーリング場は嫌だ、どんな、
ピンがマトリョーシカ。
ああ、なるほどね、パーンってなったら中身が全部バラバラって出てきてね、なんかいいですね、最後ちっちゃいやつが出てくるっていうね、あ、いいですね、あとお題2個、
はい、
やりましょう、
はい、でその終わり
でその後なんか公開収録もするんですよね、はいはい、樋口さんのね曲も聴きたいですし、そんな感じで甘えられてもね、大喜利もっとやろうよとか言われてもね、はい、
ね
だりなんだからと、あ、これもじゃあちょっと時間が深まってきたので、こんなお題どうでしょうか、次のお題こちらです、エロい人にだけエロく感じる言葉なるほどね、なんかこれ、まあ、例えばこう普通のことなんだけど、なんかエロく聞こえるぞっていうね、はい、なめことかね、全然エロくないんですけどね、でなんかこうエロい人にはエロく聞こえるっていうね、
今エロいと思った人はエロい人ですからね。はい、はいはい、じゃあ鉄五郎さん、エロい、エロそうですね。エロそうですが、じゃあ鉄五郎さんお願いします。エロい人にだけエロく感じる言葉。
ジャストフィット。
あ、いいですね。あ、一気に女性陣が離れてきましたけどね。
ダメ？
感覚で分かります。一気にあの女性陣を引かせて男性の心をつかみ始めてます。ジャストフィット、いいですね。はい、じゃあ長谷川パンダさんお願いします。
抑えたんだけど
ね。エロい人にだけエロく感じる言葉。
京都名物おまん。
なるほどね。ねえ、名物ですからね、エロくない。
あれですかね、JR とか書いてありますかね。
あ、おまんつってね。
料理ってこってつける。
あー、なるほど。このお題、いや、樋口さんが喜ぶかなと思ったんですけど。じゃあ樋口さんお願いします。エロい人だけエロく感じる言葉。
簿記。
あ、いい。あ、いいですね。何にもね、なんで、むしろなんで笑ったんですかっていう。ほら、ティナさんなんてね、ティナさんなんて何がっていう。
じゃあ、
簿記、簿記ですね。
説明していいですか。
簿記、簿記2級とかね、なんかね、3級とかね。何が3級だっつってね。はい、いいですね。いや、いいです。大丈夫、ティナさんはエロくない。ティナさんいいですか。じゃあ行きましょう。あ、見た目でもいいです。なんでもいいです。エロい人だけエロく感じる言葉。江口明。なるほど。確かにエロ。なるほどね。なるほど。江口は、これからエロに三つがついてる人みたいになっちゃうんだよね。なんか。溢
れ出てる。
溢れ出てる。その三髄がポイントですよね。なんかね、ちょんちょん、エロにちょんちょんちょんっていうことでね。はいはい。はい、じゃあ辰巳さん行きましょう。エロい人だけエロく感じる言葉。
パイ飲み。
だー。和むね。和む。うん。優しい下ネタ。あ、いいですね。こういうのもいいですよね。こういうのちょっとよかった。ほっとしますよ、ね。もう鉄五郎さん何言うかドキドキしてますからね。なんか。じゃあ樋口さん行きましょう。エロい人にだけエロく感じる言葉。
正常期。
なるほどね。
正常期。
なるほどね。あのアメリカの正常期。ああ、なるほどね。どんな態度みたいなね。ね。はい、あ、ともえさん、ともえさんお願いします。いいです、このタイミングで来るんですね。エロい人だけエロく感じる言葉。
よ
チンチンだもんね。
なるほど。まあまあダイレクトに来ましたね。チンチンだもんで、名古屋下ネタですね。チンチンだもんでね、チンチコチン、チンチコチンっていうのもありますね。じゃあ、樋口さんお願いします。エロい人だけエロく感じる言葉。
ビジョビジョバ。
ずるいな、ジョビジョバ。あんまもう知らないですけどね。あの劇団グループでしたっけ、ジョビジョバってね。どんだけ濡れちゃったんだっつってね。すいません。いや、なんかもう、なんか樋口さんの接待みたいな気分になってきましたよ。なんか僕は樋口さんを接待しに来たんだっけみたいな。はいはいはいはい、はい、じゃあ樋口さんお願いいたします。エロい人だけエロく感じる言葉。
ぶっかけうどん。
あ、なるほどね。あ、じゃあね、これ次ちょっとあのこの思考なちょっと飛ばしてですね、こちら簡単なのいきましょう。こんな映画はあんま見たくない、全米が何々っていうね。はい、もうこれ一文字パンと入れる、もうパンと入れればいいですから。まあこれ普通だと全米が泣いたとかね、全米が湧いたとか、そんな感じですが、ということで、まあ第1回なんであの時大喜利、これにて終了したいと思いますが、それではちょっとね、僕の、勝手な、
はい、
独断と偏見で決めさせていただきますが、第1回なんであの時大喜利王は、長谷川パンダさんです。
いや
いやいやいや、
やっぱり、そうですね、やっぱりこの回答、手数の多さと、やっぱりこうみんなをね、こう導いてってくれたという、はい、
皆さんにお届けされ
て、そうですね、なんか個人的には、紙一重の梶さんって言おうと思ったんですけど、こう祈るポーズを見た瞬間にね、なんかこれはいかんと思って、なんか、これ、振り、なんか、梶さんなりにボケてんのに、これでやっちゃったらね、だめだと思って。ってね、なんか長谷川パンダさんっつって、はい、行きましたけれど、いやけど本当に長谷川パンダさんがこうやってねどんどんボケてってくれて、
はい、
はい、ということでこれ第1回の、はい、じゃあ、なんであの時大喜利をどうぞ。
何も書いてない、
はい、あのダイソーの100均で売ってます、は
い、
何も書いてないですし、ということで、はい、
リボン
ぐらいつけ、リボンつけなさいということで、それでは、今回はこの辺で終わりたいと思います。それでは皆さんありがとうございました。第1回なんであの時大喜利でした。